おはようございます。今日も御言葉の豊かさのうちにこの日の礼拝を共に預からせていただきたいというふうに思っております。ここにこの教会があるということは、これは素晴らしいことですね。と言いますのは、教会というのはイエス・キリストのお体だからです。つまりイエス・キリストのお体がここにあるっていうことなんですね。それはこの建物があるっていうことじゃないんです。そうじゃなくて、ここに一人一人のキリスト者である私たちがいるっていうことなんです。これが永遠に続いていく命の道なんですね。世の中には死の道が5万とありますけれども、命の道がありまして、その命の道へと私たちは召されている、招かれている。これはなんと素晴らしいことかというふうに思いますね。で、ところでこの教会ということを考えます場合に、教会にとって何が大事なんでしょうか。一緒に教会に来る人たちが親しみを結ぶことでしょうか。それは決して悪いことではもちろんありませんし、素晴らしいことなんですけども、教会が3つの大事なこととして伝えてきたことが、これは古来からございます。その3つのことというのはそんなに難しいことじゃありませんで、一つは主の祈りを祈ること、一つは信仰告白をすること、もう一つ何だと思いますか。これがなかなか簡単には出てこない。あまり教会がそのことを、少なくともプロテスタントの教会はあんまりそのことを主張してこなかったからです。カトリック教会はですね、その当初から、そして例えば私は長崎にいて、長崎のキリシタンの人たちのことをいろいろ調べる機会を与えられたんですけども、長崎の人たちはもう16世紀のフランシスコ・ザビエルの伝道時代からですね、十戒というものを非常に重んじてきたんですね。でドナリチ・キリシタンというこの信仰問答書があるんです。これは実際に16世紀にプリントされたものですね。それが今、日本でももちろん読むことができるわけですけれども、それを見てみますと、主の祈りを祈ること、信仰告白、これは基本的には使徒信条のことです。私たちがしているのと同じことですね。使徒信条を読む、唱えること、もう一つは十戒を大事にすること、この三つが書かれているんです。そしてプロテスタントでもですね、例えばジャン・カルバンという人などはこの三つが非常に大事であって、ですからジャン・カルバンはですね、それのことをキリスト教の三要文というふうに、要っていうのは要っていう字ですね。キリスト教にとっての3つの要となるその教え、それをこの主の祈りと信仰告白と、そして十戒というふうに考えたわけです。でプロテスタントの日本の教会でですね、十戒を大事にしている教会っていうのはそんなにないんじゃないかと思う。どうでしょうか。私が言っている福岡中部教会でもですね、そういうことはなされていませんね。ただ例えばそういうことに割合こう意識的自覚的であった加藤恒明先生っていう方がいられますけども、加藤先生の牧された教会、鎌倉雪の下教会というところでは礼拝の中で毎週十戒を唱えるのだそうです。ですから主の祈りと信仰告白と十戒が毎週日曜日ごとにこれは唱えられるわけですね。いやー、十戒なんかごめんだと いうふうに言われる方があるかもしれません。主の祈りや信仰告白、これをするについてはそんなにまあアレルギーはないんですけども、10回を教会の礼拝で唱えるとなると相当アレルギーが強く出てくるんじゃないでしょうか。それはなぜでしょう。それは10回を嫌う方が多いからですね。それは10回が非常に厳格なことを私たちに伝えているように思うからです。実際まあ私はそういうふうに訳すのがいいとは思いませんけども、何々してはならない、何々してはならないというふうに書かれているものがその中にこの含まれているからですね。ですから何々してはならないというと自分を非常にこう制約されて、自分の人生をなんか一つの方向にこう連れて行かれるような感じがして、それでそんなの嫌だと思っているキリスト者も随分いるわけですね。でもそれは十戒というものを本当には知らないからです。で実際にカルヴィンのものを読んでも、それからドナリーチ・キリシタンを読んでもですね、十戒というのは本当に恵みの賜物なんですね。で恵みに満てるものであるということを知らないから、それを喜びを持って、深い喜びを持って教会の礼拝の中で共に唱えるということをしないのですね。じゃあどんなふうに十戒っていうのはこの恵みに満ちた豊かな響きなのでしょうか。そこに身を置くとですね、私たちは本当に喜びに包まれるような、私は本当にそう思ってるんです。喜びに包まれるような内容であるがゆえに喜びを持って唱える、これがキリスト教が長くしてきたことなんですね。でこの三本柱っていうのはとても大事なんですよ。一本の柱しかなければですね、ちょっと風が吹けばすぐ倒れてしまう。二本でも横から風が来ればですね、正面から風が来ればすぐバタンといっちゃう。でも三本の柱があればですね、これは倒れませんね。絶対に倒れない。ところが一本しか杭がない。例えば主の祈りは祈るけど信仰告白はしないというような、そういう教会もあるんですよ。倒れやすいですね、そういう教会は。それから二本だけの教会、そう、もしかするとこの教会もそうかもしれません、ね、福岡中部教会だとそうです。大概の日本のプロテスタント教会そうです。それだから逆に言えばしっかりしていない。ちょうど、まあ、私は旧約聖書をずっと勉強してきた人間ですけども、この新約聖書だけのキリスト教会っていうのはですね、やっぱり弱いですね。しっかりしたものがない。旧約をだって最初の教会のことを考えてみるとよくわかりますけども、最初の教会はですね、旧約聖書とそれからイエス・キリスト、イエス・キリストの出来事がまさに旧約聖書の成就である、その完成であるということを本当に深く知るところで彼らは一生懸命伝道したんですね。その伝道の記録が実はこの後半の4分の1の新約聖書になってるわけでしょ。これは旧約聖書とイエス・キリストをいただいた人たちが一生懸命それを読み、それを生きる中で生み出されたものを含む仕方でもって新約聖書はできている。ところが新約聖書というのはそういう意味で言ってみれば結果なんですけどね、そこには深い愛があるんです、結果ですから。だけどそれだけだと肝心の根元が何にもない。いつもみかんだけ食べてる、なってるみかんだけ食べてる、みかんの木を手入れしないというようなことではですね、これはどうでしょう、決してうまい具合に、立派なみかんがなるという具合にはいかないですね。根がしっかりしなきゃダメでしょう。その根っこにあるものが実は三要分というものなんですね。 で、そのうち多分一番この教会でもですね疎遠なのが10回だと思うので、10回のことを今日お話したいと思います、ね、それもなぜ10回が恵みなのかということをですね語っている部分だけ、20章の2節の部分を一緒に見てみたいと思うんです。何と書いてあるか教会訳では私はあなたの神主っていうふうに訳されてますね。でも元々のヘブライ語のこの原文の聖書ではですね、私はヤハウェ、私は主って書いてあるんです最初に。でこれは案外大事なことです。どうしてかっていうとですね、私はヤハウェっていうのは、ヤハウェっていうのは神様の唯一のお名前です、ね、つまり自己紹介を神様なさっていらっしゃるんです。神様が人々の前に現れまして、そして自己紹介をなさる、それがここに書かれてるんですね。神様のお名前はヤハウェっていう名前なんです。私は王のヨシマサっていう名前です、ね、ヤハウェ、これが神様の名前です。でこれはどういうお名前の意味か、どういう意味のお名前か、ヨシマサであればですね、恵みという字に正しいと書いて、まあ恵みに満ちてそれで正しく生きるか、まあそういうことを意味してるんでしょう。ヤハウェっていうのにはやっぱりお名前の意味があるんですね。ヤハウェっていうのはですね、ハヤーという動詞の、これは名詞形です。ハヤーっていうのはどういう意味かっていうと、いるっていう意味です。あるいはあるっていう意味です。あるいはなるっていう、こういう意味です。で長い間ですね、このあるあるというそういう考え方からこのヤハウェっていう言葉の意味を考えてきました。それはどういうことかっていうと、それのあるの最上級形ですから、最高存在である。神っていう方は最高にいらっしゃる、最高でいらっしゃる、そういう存在だっていうふうに長く考えてきたんです。ですから例えば今私たちが持っているこの聖書のもう一つ前のね、翻訳聖書である文語訳聖書では、ありてあるものっていうふうに訳されてましたね。ありてあるもの、これがヤハ主の意味であるというふうに、私たちは、私がちょうど教会に行き始めた頃はちょうどその文語訳聖書とね、古語訳聖書の変わり目の頃で、それでありてあるものっていうふうに教えられたんですね。ありてあるものとは、すなわち最高存在者である、一番大いなる存在が私たちにご自身をお示しになっていらっしゃるんだ、そういうふうに教えられたものです。でもその後旧約聖書を勉強していくにつれてですね、これはいるっていう意味を持ってるんだ、いるという意味の名詞形なんだ、つまり人の傍らにいる存在、つまり実存とでも言ったらいいでしょうか、そういうことを意味する、そういう言葉なんだ。でそれもですね、神様がいるっていう場合、私の傍らに、例えば梅木幸子さんのですね、隣にいるっていうだけではなくて、そう、この間の日曜日聖餐式があって、私は聖餐式に列してですね、深い感動を与えられました。パンをいただき、ブドウ酒を飲む、そのことを通してこの私の体の中にまでね、主イエスがおいでになってくださっている、私と共にいてくださっている、そういうことを味わったんですね。私はいるっていう、そういうもんなんだ、お前の傍らに、いやお前の中に、お前は、私がお前の中にいるっていうことをあんまり考えることはないかもしれないけども、私はお前の心配事、お前が困っていること、お前が悩んでいること、そのすべてを私は知って、お前に最善をなそうとする、そういうものなのだということをですね、 私は主であるっていうこと言葉は意味してるんですね。でこの頃ではですね、これは21世紀になってから旧約学者が盛んに言い出したことなんですけども、この「はや」っていう言葉は「なる」っていう、そういう意味を持ってるんだっていうんですね。なる、私はなるものである。なるものっていうことは要するに変化すること、自分を変えることができるものってことを意味するってことですね。神様が変わる、神様が変わっちゃ困るよっていうふうに思われるかもしれない。でもですね、今日もう一箇所聖書を読みました。ヨハネの福音書の第10章です。そこでは神様がイエス・キリストになって、そして私は良い羊飼いであるというふうに言われる。これも自己紹介文ですね。私は良い羊飼いであるとかね、私は羊の門であるとか、私は誠のブドウの木であるとかっていうふうに、そういうふうに聖書はイエス・キリストのことを記し明かしますけども、これも自己紹介でしょ。イエス様がご自身を自己紹介するときにですね、何と言われるか、私は良い羊飼いだっていうふうに言われる。そしてその良い羊飼いは羊のために命を捨てるっていうことを、これをこのさっき梅木さんに読んでいた聖書の箇所の中でですね、二度にわたってこの書いておられるんですね。羊はですね、人間に食べられるために飼われているものですよね。そうでしょ。羊を人間が飼う歴史がありますけども、それは羊の毛を買ったり羊のお肉を食べたりする。私はラム肉っていうのが大好きで、例えば夢タウンなんかでですね、この頃出てこないんですけどもね、ラム肉なんかが売られているのを見ると、家内に「ああラムだラムだ」って言ってですね、そのラムをこの買わせてそれを喜んで食べるってことをするんですが、ジンギスカンなんかラム肉を食べるわけですよね。羊を食べるために人間は、羊飼いは羊を飼うんですよ。そうでしょ。ところがイエス様が私は良い羊飼いであるというふうに言われる場合の、その羊飼いはね、羊のために命を捨てるっていうんです。野獣が襲いかかってくる場合、羊を守るために自分は命を捨てるっていうんです。これは神様が神であることを捨てて、私どものためにご自身の命を提供してくれるってことでしょ。どうぞ聖餐式の時にですね、そのことを覚えて聖餐に扱っていただきたいと思うんです。神様の側で、私の食べ物のお肉になってくださる。私の血になってくださる。私はそれをいただいて、そして蘇られた方のように、その肉、その血を糧にしてね、私たちは蘇らせていただける。ですから私たちは死を恐れないんですね。私たちのうちに永遠の命へとよみがえってくださる方、その方がいてくださる。それゆえに私の肉体が仮に病によって脅かされ死を迎えるってことがあるにしても、それは事実です。事実あります。そうなります。このうちの誰も彼もがそうです。そうなりますが、にもかかわらず私たちは死の命ではなく命への道へと招かれているものなんですね。感謝すべきことでしょう。私はヤハウェであるっていうね、この神様の短い自己紹介、この中にそれだけのことが含まれているんですよ。私たちが仰ぐ方はそういうお方なんですね。で、その方が次に何と言われるかっていうと、あなたの神だって言われるんです。 あなたの神、あなたの神っていうふうに言われますとですね、私が信じている神様っていうふうなことをこれは言ってるんじゃないかっていうふうに思いがちです。本当にそうなら幸いです。でもイエス様がこれを言われた時ですね、この前に立つ人々のありさまはどんなであったかっていうと、能別背信を繰り返す。神なんかについてきて自分たちは飛んだ災難を被っているっていうふうに言ったでしょう。神なんぞ知らない。エジプトにいればよかったっていうふうにこの人々は言ったんですね。ですから、あなたの神っていうふうに神様が言われます場合、それはあなたが信じている神っていう、そういう意味ではなくて、私があなたの神となる、そういう存在なんだ。あなたの神というのは、私はあなたの神だ。私があなたの上に君臨する、そういう神だって言われているってことですね。どう君臨するのか。最高存在として私たちの上にそびえておられる方、しかし私の内にまでね入って、私の深い悩みやうめきやあえぎ、そういうものを共に受け止めてくださる、そういう神様、そして私のために命を捨ててくださる、そういうお方、そういうお方としてのあなたの神っていうふうに、ここでイエス神様は言われるんですね。で、実際にイスラエルの人々に対してこの神様は何をなさったか。私はあなたの神、エジプトの国、奴隷の家から導き出したものだ。こういうふうに言われます。エジプトの国、奴隷の家から導き出した。それは、この出エジプト記を読んでいただけばよくわかることです。できますれば、私がこの1月の末に出版した、旧約聖書入門というののですね、第3巻をお読みいただけると嬉しいです。ここで取り扱ったのはこの出エジプト記ですから。出エジプト記から申命記までをその本で私は取り扱いました。で、それを読んでいただくとですね、いろいろなことがお分かりいただけると思います。で、いかにイスラエルの人々がですね、エジプトでひどい抑圧を受けたか、奴隷扱いされたか、そういうことを取り上げてですね、当時のエジプトの国での奴隷状態ってどういうものかということを書いておきました。エジプトには約その時代 10% の人々が奴隷とされていたというふうに言われています。そしてイスラエルの人々も同じように奴隷とされていた。で、奴隷っていうのはですね、エジプトの言葉で生ける屍っていう意味だそうです。私は残念ながらエジプト語は不得手でありまして、エジプト語までわからないんですが、エジプト語がわかる人の説明によればですね、生ける屍っていう意味、ただ労働に励んで人間らしい喜びを得ることがない、そういう屍、そういうところにイスラエルの人々は身を置いたんですね。それがエジプトの国というものです。このイスラエル人にとってエジプトの国っていうのはですね、反面大変ありがたい国であった。と言いますのは、彼らがですね、この飢饉に見舞われて、イスラエルでは生きられないとき、エジプトに行って、エジプトの穀倉地帯でもって食べ物を得るってことができたわけです。私はエジプト行って驚きましたね。エジプトっていう国は本当に豊かな国なんですね。 特にナイルデルタ地帯っていうカイロに入るまでのですね、地中海からカイロに入るまでの土地っていうのはもう本当に緑あふれる豊かな土地です。野菜の豊富なそういう土地です。野菜と果物の満ち溢れているところですね。そしてナイル川に入りますと、ナイル川の両岸に延々とこのヤシの畑がこう続いていく。ですからアフリカの人々やアジアの人々ですね、飢饉が来るとエジプトに逃れていって、そこで自分が奴隷となる、そのことを代償にして食べ物を得るってことをしたわけです。でそういうところで奴隷状態に陥って、生ける屍になっていた人々を神様を引き出しになった、導き出したって書いてありますね。導き出すっていうのはどういうことかっていうとですね、梅木さんちょっとおいでくださいって言って呼んで来させることじゃありません。導き出すっていうのは私の側でね、こういうふうに言って、そしてそれだから私の子供で、そして神様の意識が自らの鍵が、そういうことです。ちょうど病気羊飼いが羊に襲われそうになる、羊が襲われそうになる時に、その襲い来る獣を撃退して、そして羊を抱き止める、そのように抱いて導き出す、さあ一緒に行こう、それが導き出すということです。
私は20歳ぐらいの時にですね、教会に行くようになって、それから洗礼を受けて、それからの道を顧みて、本当に導き出された道を自分は辿ってきたっていうふうに思いますね。ありがたいと思います。それでも自分自身の日常生活の中でね、エジプトの国にいるような思いに陥ることがあるんですよ。多分皆さんにもあると思うんです。皆さんがエジプトの国にいるっていうような状態に陥るってことが、例えば今日家内がここにいないから言える話ですけどね、私は家内を愛して、そして今も愛してます、好きです。そして他の人はどう思うか知れないけど、美しい女性だなっていうふうに思います。私がですね、とにかくきちんとした身なりをし、清潔な衣服を着ることができるのは、ひとえに家内のゆえです。ありがたいです。そういうふうに、エジプトの人々がですね、飢饉に陥ったときに、イスラエルの人々が飢饉に陥ったときに、エジプトに行ってね、食べ物を得て、ああ、助かったっていうふうに思うように、私も家内と結婚して、助けられたたくさんのことがあります。でも、時として感情の行き違いっていうのが起こるんですね。私の家内が、私がちょっとですね、これこんなにしてくれないと困るよなんて言おうもんなら、そういうことを言おうもんならですね、私の妻っていう人はね、黙っていることができる人なんですよ。一週間沈黙するんですね。私はどっちかっていうとお話が好きな方です。何でも言っちゃう方ね。まあ何でも言っちゃうから失敗したこともあるんですね。例えばこの頃目の見えが良くないよとかね、だいぶ耳の聞こえが悪くなったとかっていうようなことを家内に真っ正直に言うんです。でおかげでその結果、私を免許返納せざるを得ないいうふうな具合になりました。目が悪いとかね、耳が聞こえないとかっていうのは、そういうハンディを抱えながら運転するなんていうのは危険だって言ってね、もう何遍言われたことでしょう。免許を返納しなさい、免許を返納しなさい。そしてついに免許返納ですよ。この間ここに来ました時にね、久山療育園の理事長の先生が説教されましたね。で私が春田の駅から歩いて ここまで来てるってことを知ってお送りしましょうって言われたわけです。で、免許返納したんですよって言ったらね、私の子供たちをね、奥様はそう免許返納しませんかって言われませんかって言ったら、私は家内は7年前に亡くなったから悠々と自動車を運転してますって言うんです。で、お嬢様はって言ったらね、娘には絶対自分の不良意なことは言わないって言うんです。言えば免許返納しなさいって言われるに違いないからってわけです。ちょっと車がかすっちゃったりしたようなことは黙ってることにしてますって。私はその先生みたいに、ね、黙っていれば未だ車を運転していたでしょうけども、黙っていれないもんだから行っちゃった、そのためについに免許返納という具合になっちゃったわけですね。エジプトの国にいるみたいですよ。一週間ね、妻に黙っていられる。普通ならご飯ができればご飯ですよっていうのにね、言いに来ないんですよ。私の方でもそもそ出てって、ご飯できたって。なんていう調子ですよ。そうするとしょぼしょぼと部屋に戻ってね、また仕事を続ける。身近な自分が愛しているものの中にね、エジプトっていうものがある。そうじゃないでしょうか。そこから導き出してくださる。私の場合もそうです。一週間黙って、最初の時は一週間本当に黙ったんですよね。それで私も困り果ててね、だんだんなんとかこう自分の側で話を進めて、そしてなんとか笑わせる工夫をして、そしてようやくご機嫌を取り戻すというようなことをさせていただいたんですけどね。この頃はもうお祈りすることにしてるんです。この私のエジプトから脱出させてくださいって。そういうふうに私たちにも私たちのエジプトの国っていうのがあるんですね。そういう時は奴隷状態に陥るでしょ。もうやりきれなくなっちゃう。なんでこんなと結婚したんだっていうふうに思いもするんですよ。ねえ。そういうところから本当に脱出させてくださる。それが神様です。私は自分で何とかしようと思っても何ともならないときね、神様何とかしてください。そういう仕方で神様が脱出させてくださるっていうことを何遍も経験しました。それぞれに不都合なことっていうのはありますよね。それぞれに厄介なことっていうのがあります。祈りの中で、神様との交わりの中で、神様が私の家にまで来てくださって、ここはお前の方がちょっと下手に出てね、そしてまあ謝らないまでも、なんとか知ればうまくいくんじゃないかいって神様がおっしゃる。そういうふうにして私たちの日常生活の中でね、何も教会に来た時だけじゃなくって、日常生活の中で神様が働いて生きて、今生きている私たちをですね、エジプトから脱出させてくださるんですよ。皆さんにもきっとですね、いろんな悩みがあるに違いない、困難があるに違いない。特に人との間にね、あの人がいるからやりきれないよねっていうふうに思うような、そういう人っていうのが一人や二人あるもんです。いつだって、いつだってです。 私は渇水に勤務していた時によく思ったものです。この学校はいい大学だけど、教師の中にあの男がいるのがあれが厄介だよねって。でしかもこちらは宗教主任ですからね、牧師ですから、その人に対してそっぽ向かなんてわけにいかない。もう自分をなんとか苦虫をかみしめるような思いで、ああそうですねそうですねってニコニコしている。そのくせあいつさえいなきゃなんていうふうに思ってる。そしちゃこれが俺の罪なんだっていうふうに思うんですよ。そういうところから私と脱出させてくださる。それが私はヤハウェ、あなたの神って言われる方なんですね。ですからね、十回のこれが一番初めにある言葉です。これを唱えるっていうことはね、恵みに他ならないんじゃないでしょうか。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその人を我らの主イエスキリストを信ず。これはですね、神様に対する自分の信仰の告白であり、同時に人々に対する信仰の告白です。主の祈り、これは神様に対する祈りです。でも我は天地の造り主、全能の父なる神と言われる方のことをですね、唱えるってことは、これは神様の恵み、その恵みの前に私は立ってますっていうこと、それを表現することなんですね。ですから、まあ、10回をこの礼拝プログラムの中でですね、さらに加えていくっていうのは厄介なことでしょう。厄介なことでしょうけれども、例えば礼拝前の祈りの時にですね、ちょっと我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずではなくて、私はヤハウェ、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出したもの、その方の前に私は今立っていますというふうに密かに祈ってね、そして礼拝に預かると、礼拝はより豊かなものになっていくでしょう。祈ります。父なる神様、十回が与えられておりますことを感謝いたします。あなたは私どもの主、私どもの神です。あなたが私どもの神でいてくださることを感謝いたします。どうぞあなたのお導きをいただいて、それぞれのエジプトの地からシモベラを導き出してください。シモベラを時として襲う生ける屍に似たような感情を取り除いてくださり、あなたにあって誠の命の道を、頭を上げて高らかに歩みかせてください。